5. 神の完全、人の完全。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。マタイによる福音書5-43-48。今日の聖書の箇所を読んで、誰しもこれはとても無理な話だ。こんなことできるはずはない、と思うのは48節でしょう。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。神のように完全になる、言葉としては美しくはありますが、これは全く不可能なことであり、私には関係のないこととして、目をつぶって読まなかったことにしたい言葉です。完全、それも神の完全となっては、そのイメージも浮かびません。ましてそのようになれと言われたら、これはもうお手上げです。しかしこういう言葉が聖書の中にあるのです。これをどう受け止めたらよいのか、私なりに学んだことを明かしさせていただきます。まず最初の43節。あなた方も聞いている通り、隣人を愛し、敵を憎め、と命じられている。注意しておきたいことは、ここで隣人というのは一般的な意味での隣にいる人ということではなくて、それはアブラハムを祖先にいただくイスラエル民族を指しているということです。元来イスラエルの民は砂漠の遊牧の民です。動き回っている彼らに隣人という観念はありませんでした。その彼らがパレスチナに定住するようになって、初めて地域的なつながりが意味を持つようになりました。そして自衛のための相互依存の隣人関係は、従来の血族の関係にそれ以上の意味を持たせるようになりました。箴言27-10に、近い隣人は遠い兄弟に勝るという言葉もあるくらいで、血縁関係は隣人関係としても大切にされるようになりました。そしてイスラエル民族そのものが隣人を指すようにもなったのです。隣人とはイスラエル民族のことです。そういうことでよそから来て一緒に住んだ異邦人も長期になりますとこの隣人に含められるようになったということですが、その場合も1年以内に割礼を受け、ユダヤ教の律法を遵守する義務を守ることが条件でした。つまり隣人とは、あくまでも宗教共同体としてのイスラエル民族に加わった人だけを指したものだったのです。このことを頭に入れて考えますと、この隣人を愛し、敵を憎めの敵が何を指すかも分かってきましょう。すなわち敵とは、一般に考えられる敵ではなくて、隣人であるイスラエル民族以外のものを指すのであり、つまり異邦人と考えていいでしょう。詩編139-21-22にこういう言葉があります。主よ、あなたを憎む者を私も憎み、あなたに立ち向かう者を忌むべき者として、激しい憎しみをもって彼らを憎み、 彼らを私の敵とします。つまり敵とはこの詩人にとって神を憎む者なのです。彼ら自身に敵するというよりは神に敵する者が彼らの敵なのです。ですから隣人と言いましても私たちの普通考えているのとは違って、いずれも神との関係において考えられていることであり、相手を愛すべき隣人と見るか憎むべき敵と見るかは、その人が神を愛しているか否かにかかっているのです。従いまして、隣人を愛し敵を憎めとは、イスラエル人を愛し異邦人を憎めと言い換えてもいいようなものであり、イスラエル民族の先民思想そのものを表していると考えてよいでしょう。そういう意味で、隣人を愛し敵を憎めという勧めは、個人的な愛または個人的な憎しみの勧めではなくて、民族的宗教的な愛と憎しみの勧めなのです。いずれにいたしましても、イスラエル民族は愛する、しかし異邦人は憎む、そういうことが直ちに神が愛されるものを愛し神が憎まれるものを憎むことになると彼らは確信していたのです。ということは、彼らは神という方はあるものは愛される、しかしあるものは憎まれる、そういう区別をされる方である、そう確信していたということになります。しかしイエスは44節で言われたのです。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。つまりイエスは以上見てきましたような、当時のイスラエルの人々が考えていた民族的宗教的区別をする愛、それを乗り越えた愛をここで求められたのです。そしてそういう区別を乗り越える愛の根拠として述べられているのが45節なのです。あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。つまり天の父自身はそういう区別を超えて等しく恵み賜う方であるゆえに、お前たちも民族的宗教的区別を超えて愛すべきであるとされるのです。これは当時の人々には意外なことではなかったでしょうか。先ほどから申しておりますように、彼らにとって隣人として同胞イスラエルを愛するのは、神がイスラエルを神の民として選んでいてくださるからであり、異邦人を敵として憎むのも神が異邦人を捨てたもうていると信じているからなのです。そういう区別を神はしておられると信じていたからでした。つまり愛するのも憎むのも神の御心に従っているつもりでした。ところが神は意外なことに、悪いものにも良いものにも、そして正しいものにも正しくないものにも同じような恵みを賜う方であるのです。神は彼らが信じているような区別する神ではなかったのです。彼らは神は良いか悪いか、また正しいか正しくないかの区別をして、それぞれに報い、また裁かれる方と信じていました。しかし神は両者を共に受け入れたもう方であったのです。共に包み入れる方であったのです。これはどういうことなのでしょう。人の世にはさまざまな区別があります。良いもの、悪いもの、正しいもの、正しくないものなど、いろいろあります。そしてそういう区別は必要です。そういう違いが識別、区別できないようでは、秩序は乱れ、困るのであり、ちゃんと違いが分かり、区別がしっかり立てられることは、人が生きていく上で大切です。ただそこで注意したいことは、区別というものは単に区別に終わらないで、 それが直ちに人を裁いたり、軽蔑したり、非難したり、敵視したり、また逆に言えば、自分を是としたり、自慢したり、ということの原因になるということです。つまり区別は、他者批判と自己主張の根拠になるということです。そしてそれは、他者と自分を区別する垣根となり、さらにその垣根は次第に高く、越え難いものになり、垣根のこちらにいる自分と、垣根の向こうにいる相手とが共にやっていけないもの、受け入れ難いもの、そしてついにはエスカレートして、共に天をいただけない敵となっていくということです。しかし、落ち着いて考えれば、明々白々なことですが、垣根のこちらの私も、垣根の向こうの相手も、共に人間です。垣根のこちらの私が、今ここに命を与えられて生きているのと同じように、垣根の向こうの不具大天の敵と思っている相手も、同じように今ここに命を与えられて生きているのです。共に天をいただいているのです。区別が垣根になってしまって、共に天をいただかずと生きり立っても、天の方はそういう人間の生きり立つ気持ちに関わりなく、垣根の両側にある両者を共に覆って、等しく太陽は昇り、等しく雨は降っています。どんなに垣根を高く高くそびえ立たせても、天に届いて天を区切ることはできません。つまり、いかなる区別も決定的な区別足りえないのです。このいかなる区別も決定的区別足りえないということ、それが、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださると言われた意味でしょう。イスラエルの人々は、神は正しい者、正しくない者、良い者、良くない者の区別をされる方と思っていました。しかし、天の父なる神は、区別はされますが、区別を超えて両者を包む方でもありました。人の世に区別はありますし、必要でもあります。しかし、いかなる区別も決定的なものになり得ない。それであるのに、それを絶対的なものに仕立て上げて、争い、差別し、ついには共に天をいただけない敵に相手をしてしまう。その人間の自己中心にとらわれた愚かさを、この45節は言っているのです。言わんとしていることは、区別は存在しないということではなくて、いかなる区別も決定的足りえないということです。イスラエルの人々はこの点に思い及ばなかったようです。このことに関連して、コリントの信徒への手紙1、4の3から5に注意しましょう。ここに、私を裁くのは主なのです。ですから、主が来られるまでは、先走って何も裁いてはいけません、というパウロの言葉があります。つまりここでパウロは言うのです。最終的な裁きをするのは主お一人である。従って人が下す裁きで裁判されても、私は意に介しないし、また自分で自分自身を裁くようなこともしない。およそ人間が下す裁きというものは、人がするもの、自分がするのも全く決定的なものでありえないというわけです。もしそれを決定的なものにして、それで相手を断罪したり、あるいは自分自身を決めつけてしまうなら、それは人間の先走りなのです。人間が先走りしますと、小さい区別もむくむくと大きくなって、天にも届く垣根になります。そして、それで相手を切って捨てて敵にし、自分をも切って捨てて絶望を自らに招いてしまいます。等しく太陽は昇り、等しく雨は降るというイエスの言葉は、この人間の先走りを戒めたもう言葉でもあるのです。確かに人の世には区別があります。 そしてそれに基づく差別、対立、憎しみ、軽蔑などがあります。しかし落ち着いて考えれば、そういう区別の中で人間を決定的に区別できるほどのものは一つもありません。それであるのに、ちょっとした区別を大きな垣根に仕立て上げ、向こうにいる人は許せない、嫌いだ、合わない、一緒にやれない、敵だと断定してしまうのは、人間の自己中心の先走りです。そこでは人間が出しゃばっていて、神は不在です。いくら口で神と言い、信仰と言っても、そういう垣根を築いている心には神はおられません。ですから、46節から47節の言葉が続くのです。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。自分を愛してくれる者、また兄弟と呼び得るような親密な者、要するに自分にとって都合のよい者だけに好意を示すということ。そんなことなら異邦人や徴税人、つまり神不在の人間でもできることだと言われるのです。神が心の中に生きておられるのなら、人間が先走りしてさまざまな区別をさながら天を限るかのような決定的なものに仕立て上げて、人間を差別するようなことはありえないと言われるのです。垣根の向こうにいるのは、こちらにいる人と同じ人間です。共に命与えられ、生かされている人間同士です。それであるのに、それを決定的に引き裂くような垣根に仕立て上げるのは、人間の先走り、神不在以外の何者でもありません。確かにイスラエル民族は、多くの民の中から特別に選ばれ、神から託された使命を果たすべき特選の民ではありました。神の民と、その点では言ってもよかったでしょう。しかし、だからといって神は他の民族を敵とし、イスラエル民族だけを隣人とするような区別を、垣根を、その時意図されたわけではないのです。そう考えたのは、イスラエル民族が勝手に先走りをして考えたことです。隣人を愛し、敵を憎め。これは彼らの先民思想、あるいは先民信仰そのものを表すと先に申しましたが、こういう思想なり信仰は、まさに彼らの先走り、神不在の結果に他なりません。神ご自身はそんなことをいささかも考えてはおられず、イスラエル民族であろうが、異邦人であろうが、等しく太陽を昇らせ、雨を降らせておられるのです。神を信じるとは、先ほどのパウロの言葉を借りれば、主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけないと自らを制限することです。人間の区別、判断に一切決定的な意味を持たせないことです。人のなすことはすべて相対的と心得ることです。そしてそのように心得ることこそ、天の父の完全に呼応する人間の完全ではないでしょうか。人間の完全とは、罪を犯さない、欠点のない、円満な人間になることではなくて、人間の相対性をわきまえて、あくまでもそこにとどまり、低く引き下げるべき自分を、常に見失わないことなのです。私は以上のように考えを導かれながら、特に問題にしている48節を読んでみました。だから、あなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。天の父の完全とは、完全無欠とか、全能とか、永遠とか、 性であるとか言ったことではないのです。そうではなくて、さまざまな区別のすべてを乗り越えられるほどに、包み込むことにおいて徹底しておられるということです。天の父の完全とは、包容無限ということなのです。その包容の外に落ちるものは一つもないということです。従いまして、その神の完全に応じるように求められる人間の完全とは、人間もまた、神のようにすべてを包み入れられる心の広いものになれということではなくて、そういうことでは全くなくて、今申しましたように、神はすべてを包まれるのですから、その神の包みの中に包まれてあるものと常に自覚して、人間の立てるあらゆる区別に決定的な意味を持たせるような先走りをしないこと、それらをあくまでも相対的なものにとどめること、そして人たるの限度、言い換えれば、自らの不完全さを自覚し続けることなのです。それが人間の完全というものではないでしょうか。もちろんその意味は、人間は所詮人間なのだから、不完全でも構わないという意味ではありません。それは不完全でしかありえない。それが人間というものなのだという限りあるものとしての人間の自覚の問題なのです。人間のする区別はどんなに間違いのない普遍性のあると思える区別も、所詮は各自の育ったさまざまな境遇の中で身についたものに色づけられたものでしかないと相対化して、決して絶対的なものへと先走りさせないこと、そしてさまざまな区別の中にあっても、我も人も共に命与えられて生かされている者同士という事実に気づいて生き合うこと、それがここで求められている人間の完全ということでしょう。完全とは、神にあっては一切の区別を超えられる包容のことです。しかし、人にあっては一切の区別を相対化して先走りさせないで生き合うことなのです。人間の先走りの一つの例を聖書の中に見てみましょう。ルカ福音書18-9-14をお分けください。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の1/10を捧げています。ところが、徴税人は遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ち叩きながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。ここでファリサイ派の人が祈って言っている言葉は、決して嘘ではないでしょう。彼は実際にこの通り律法を完全に守り、徴税人とは比べ物にならない立派な人でした。ところが神に義とされたのは、つまり神との関係において完全と認められたのは彼ではなく、律法を守っていない徴税人の方だったのです。どうしてでしょう。確かにファリサイ派の人は律法を十分に守りました。それはそれでいいのです。しかし、彼はいつしか先走りして、律法を行っているゆえに自分を良しとし、逆に律法を行っていないゆえをもって徴税人を悪とする。そういう絶対的な区別をする垣根に律法を仕上げてしまっていたのです。一方、徴税人の方は、 立法を守っていませんから目を上げることもできません。ただ彼は良いものにも悪いものにも等しく太陽を昇らせ、等しく雨を降らせてくださる区別を超える神の無限の法要にひたすら身を委ねているのです。ファリサイ派の人は神に祈っていながら、実は神を全く見ずに律法を物差しにして人だけを見ています。そして人より高いと自分を誇っています。徴税人は目を伏せながら、実は目を高く天に上げ、神の無限の法要に身を委ねています。彼は神の憐れみを乞うのみで、他の人のことなど眼中にありません。彼は人を全く見ていません。ファリサイ派と徴税人、両者の心のありさまは、両者の外見とは実は全く正反対なのです。ファリサイ派の人の心は実は浅く、それは他と比べて自分の方がマシだという先走りした自己満足となっています。徴税人の心は実は深く、それは自分を手放してただ神の無限の法要の下に置くしかない、自分の浅ましさを見つめる、そういう自己崩下となっています。それはつまり、魂の意志であるイエスの癒しに常に委ねている病人の自覚とも言い換えてよいようなものです。そしてこの病人の自覚を生きる、そこにこそ人の完全というものがあるのではないでしょうか。イエスは、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人であると言い、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである、マタイ9:12-13と言われたのです。私はこの御言葉に、人間が神の前に完全になるコツがあると思います。それは生涯病人の自覚にとどまるということです。どんなに順調でも間違っても自分は健康だなどと決して思わないことです。生涯一病人として生きる、求められている人の完全はそのあたりにあるのではないでしょうか。法要無限の神の完全にお答えする人の完全、それは生涯一病人として共に生き合うこと、そのあたりだと思います。